こんにちは、ダイポンです。今日は、マインドインストールプログラムを、先日販売された、はるたさんに、ちょっといろいろとお話を伺っていきたいと思います。じゃあ、はるたさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。マインドインストールプログラムも聞いた人もいるかもしれないですけど、かなり20歳離れしてるというか、はい、もう、普通の起業家とか、何百万何千万稼いでるような人と比べても全然劣らないどころか、それ以上にね、すごいことを、すごいことというか、すごい貫禄で喋っておられますが。僕もハルトさんとよく、何回かもうお話ししてますよね。
そうです
で、
ね。
聞いてて、驚くのが、そのハルトさんのその、人を引きつける力というか、そういうのはちょっとすごいなって思ったんですよね。なんか、はるたさんって、遠方からたくさん人が会いに来るじゃないですか。
そうですね。遠いところから
なんか、
わざわざ。
今、大阪ですっけ？
今大阪ですね。
大阪に住んでて、なんか東京の方からお土産持って、読者が会いに来るみたいな。
ありましたね。
それで、東京以外でも結構いろんな人と会って、普通ありえないんですよね。その
そう
ア
なんで
フィ
すよ。
リエイト、特にその、まあ、はるたさんの場合は、アフィリエイト以外にもいろいろとやってられますけど、基本的にブログ読んで実際に会いに来る。しかもその年下ですよね、基本的には。
そうっす
おじ
ね。
さんとか会いに来るわけですよね。
そうっすね。おじさんですね。
年下のはるたさんに会いに来て、教えを乞ったりとかするわけですよね。
そうっすね。恐縮ながら。
はい。やっぱそれはね、アフィリエイター、ただのアフィリエイターじゃ多分できないことだと思うんですよ。そうそうすぐには。しかも、ハルトさんの場合、そんなね、なんか、僕とか他のトップアフィリエイターみたいに、月収何百万とかドバーンっていうのを、出してるわけじゃないないじゃないですか。
そうですね。実績で言えば僕はあんま金額提示することはないんで、そうですね。いろいろやってると分かると思うんですけど、アフィリエーターっていう感じだったら、アフィリエイト報酬でインフォトップの制約画面ドーンでいいかも
そう
しれ
です
ないん
ね。
ですけど、僕は結構よそからちょくちょく入ってきたりするんで、それだけじゃないんだよって言いたいけど、アフィリエイト報酬出しちゃったらそれだけに思われちゃうみたいなね。ダイポンさんみたいにアフィリエーターですっつって、5000万トーンみたいな感じだと、それはそれで素晴らしいんじゃないかなと思うんですけどね。
実際そういう数字をね、ドーンって出した方が、初心者さんとか、これからやりたいって人が見た時にね、バッと飛びついて、で、教えてくださいってことになることはあるんですけど、ハルトさんの場合はそういうことせずに、別に実績とか、売上画像とか別に載っけずに、でも教えてくださいとか、さらにその会いに来るとか、があり得るわけじゃないですか。そこがなんでなのかなっていう、その理由ですよね。なんか、ご自身で、その、アフィリエイターとは違うんだっていうような、あります？
そうですね。僕の場合はやっぱり、なんだかんだ言って実績とかっていうのも、単なる入り口だと思うんですね。で、僕自身、ネットビジネスを始めたのは、高校生の時なんですけど、いろいろブログのタイトルとか肩書きとかっていうのもいろいろ変えてきたんですけど、やっぱ高校生で独立企業っていう風なキャッチーな、コピーを書くと、すごい入り口としてはもうそれだけでも実績がなくても文章が読まれてするわけなんですね。だからとりあえずブログのタイトルっていうのをまずは入り口としてしっかりとおっとなるようなね。もの、だから僕の、一人教え子さんとかでも実績ないうちにどういう、ブログをのタイトルをつけたかっていう一つ、面白い例があって、もともと結構ブラックな会社にいた方なんで、いわゆる反詐欺師みたいな方だったんですよ。反詐欺師みたいな、アフィリエイトじゃなくてね、もともとやってたビジネスでやってて、それでブログタイトルに元詐欺師のみたいなね。ものをつけたらすごいアクセスが上がったとか、メールをいただくことが多くなったとか、 聞くんですけど、まあ、あとはそういう入り口、まあ、実績っていうのも、まあ、一つの入り口ですよね。
はい。
で、特に、稼げてないうちに入り口としてお金を出してしまうと、まあ、いわゆる競合アフィリエイターには勝てないわけですよ。
そうですね。
だから、ライボンさんの5000万みたいな感じのところに、月6800円みたいなね。負けちゃうわけなんで、まあ、入り口としては少し、キャッチーなものをつけるのは面白いんじゃないかなと思いますし、
金額だけじゃないってことですね。
そうですね、
強調できる部分が、
はい、やっぱり例えば年収1億円って、まあ、すごいかなと思うんですけど、
はい、
年収1億円稼げてる人が皆さん同じことやってるかっていうと、それはまた違う話じゃないですか。
はい。
なので年収1億に至るまでの過程の中で自分自身っていうものを全面的にアピールできる何かしらのPR ポイントというか、
うん、
っていうものも僕はすごい大事になってくるんで、額だけじゃない。だから大本さんの場合は例えば元皿洗いみたいなね、
はいはいはい、
元皿洗いなのに今5000万みたいな、その、ギャップがいいわけじゃないですか。
はい。
だから5000万円稼いでるアフィリエーター大本ですだけだったらちょっと弱いと思うんですよ僕は。
うん。
元皿洗いっていうところに僕はすごい鍵があるんだなと思ってて。
ああ、そうかもしれないですね。昔は学生だったんですけどね。
ああ、
学生終わっちゃったんで。
はいはい。
変更。
だから決してその額だけではないんですよと。
そうですね。
あとはメルマガとかブログとかの、情報発信に関しても、教えるっていう立場からは僕はあまり、お話ししないんですね。で、例えば5段階のアフィリエーターで言えば5段階のアフィリエーターがいるとして、
はい、
一番上がすごいレベル5が、めちゃくちゃ稼いでる人で、次がそこそこ稼いでる人で、次が普通の人で、その次があまり稼げてない人で、最後が全然稼げてない人っていう、まあ、5段階があったとして、
はい、
レベル3に属してる人っていうのはレベル2とレベル1の人にしか情報発信できないわけなんですね。で、かたやレベル5にいる人っていうのはレベル4以下の人、全員に情報発信できるわけじゃないですか。
まあ、引きつけれるというか、役に立つノウハウを教えれるわけですね。
はい、そうですそうですそうです。そうなんですけど、やっぱり誰もがレベル1からスタートだと思うんですね。
はい。
なので情報発信できる、属性っていうのがすごい限られてくると思うんですけど、僕の場合は教えるというよりも伝えるというコンセプトでメルマガとかを書いてるんです。
うん、
だからすごい信念であったり、例えば理念とかですよね、とかあとはもうすごいマインドの部分っていうのはすごくそういうところで使い勝手が良くて、
うん、
すごい一番上の人でもレベル5に属する人でも共感という意味で文章を読んでも損をしない、
うん、
でレベル1に属している人は属している人で、文章を読んだら読んだで何かしらの学びを得ることができるっていうような、全員が読んでも別に誰も損をしないような記事っていうものを書く、
うん、
それはすごく読まれる属性としてはかなりの人数が増えるんですよね。
そうですね。
なので僕はあまり実績としてはあまり大きなものを提示してるわけではないですけれども、やっぱりこの僕のメルマガっていうのはすごいいろんな人が読んでくれてて、もう全くビジネスっていうものを知らない人から、
はい、
もうこのビジネスの世界、ネットビジネスの世界でもかなりもうトップに属する人たちっていう方々もまあ読んでくださってるわけなんです。
はい。
なのでそうですね、あんまり僕は学びという意味で何かこう教えるっていう感じではなくて、本当に伝えるっていうことですね。だから
そうですね、それが大事ですよね。はい、まあ僕も、なんだかので、まあ5000万稼いだとは言いつつ、
はい、
うん、まだほとんど稼げてないっていうか、
うん、
まだ始めたばっかりの人とかのブログ読んで面白いなって思うことはありますからね。やっぱそういう人のブログっていうのは、ノウハウじゃないんですよね。
うん、そうです。
テクニック。まあ、もちろんそういう記事があっても別にいいと思うんですけど、
はい、
やっぱり、なんだろう、その人の信念、それまでの人生で培われた、経験とかからなんか生み出される、なんだ、認識とか考えとか、 そういうものを提示されるとやっぱ学びありますよね。例えば40歳とか50歳とかっていう人は、で、これからアフィリエイト始めるぞっていう人は、まあ確かにアフィリエイトの知識で言えば、アフィリエイト歴3年とかいう20代の若者とかには全然勝てないですけど、そう、40年間積み上げてきた何かがあるはずですよね。人
そ
生
うです
経
ね。
験、職業なり、趣味なり、人間関係なりで。そういう認識から導き出されるものっていうのは、まあ僕、例えば僕が読んでもやっぱり参考になりますし、まあ初心者が読んでも参考になるし、っていう、まあそういうことですよね。
そうですよね。だから、決してこのメルマガとかブログとかっていう、まあ、メディアを通じた情報発信っていうのは何もこう、ハウトゥーだけじゃないんだっていうことなんですよね。だから、まあ、最近ではすごい、無料オファーとかが多いですけど、無料オファーが、ポンポンポンポンメルマガで紹介されてる時代に、無料オファーを逆に流さない。これをするだけでもすでに差別化になるわけなんですね。で、情報商材のアフィリエイトリンクをみんなが、どのアフィリエイターも貼ってる中で一人だけ貼らない。これもある種差別化なんですよね。僕はだからそういう、みんながやってるから逆にやらないっていう、ただそれだけのことで差別化ができるならやってみようっていうこともまあ考えてますけどね。
なるほど。まあ、そうですね。何かしら、差別化されてる部分ってものは必要ですからね。人を集めるには。全く同じだと、みんなと。やっぱそれは、読む理由がないですから。その人のブログとか情報。よそでも、普通に手に入ってしまう。よそのメルマガが出てきたら、まあ、そっちでいいやってことになっちゃうんで、何かしら自分にしかない要素。っていうのは欲しいとこですね。
そうですよね。
ハルタさんの場合は、そういう無料オファーとかっていう部分なんですか？あと、マインドを語るか。
そうですね。僕はあまり無料オファーは流さないので、すごいマインドについてひたすら語ってることが結構、まあ、多いんですけど、でもやっぱり今のアフィリエイト市場を見ていて、僕もまあいろんな方のメルマガ読ませていただいてますけど、やっぱりどうも広告として使っている方が非常に多いなっていうふうに僕は感じるんです。
メールマガとかをってことですか？
なので、すごいね、リストとかがかなり多くて、それで収益が出るっていうのであれば、僕は全然構わないことだと思うんですけど、やっぱりアフィリエーターですしね。けれども、やっぱりこう、リストっていうものがしっかりと集まってない状態で、100人、200人とかっていう状態で、あまりこう、広告って出しても、あまり意味ないですし、制約取れても、まあ、10件が精一杯じゃないですか。なので、それならもっとためになる情報、本当の意味で価値のある情報っていうものを発信するように、まずは心がけることが大事かなと僕は思いますけどね。
そうですね。そうすればやっぱ、一見さんばっかりじゃなくて、一生付き合える読者さんというか、まあそのお客さんというか、になってくれるわけですよね。はるたさんってかなり確か、そういえばちらっと前聞いた話では、制約率めっちゃ高いって言ってましたよね。情報商材。
制約率は、僕はどちらかというと、アフィリエイターといっても、ブログアフィリエイト、メルマガアフィリエイトっていう感じではなくて、基本的に1対1で話をして、商品を制約取るというか、っていうようなやり方をやっているんで、やっぱりこう、クリック率で考えた時の制約率って言うとすごい高いですよね。一時期、インフォトップのランキングに載ってた時期があったんですけど、僕より一つ上の人が、2000クリックぐらいだったんですよ。で、僕より一つ下の人が1000クリックぐらいだったんですけど、僕その真ん中に30クリックだったんですよ。同じような値段でね。
同じ売り上げを叩き出してるっていう
そうですね。だ
ことです
から、
ね。
これもやっぱりリストが少ないうちっていうのはやっぱり一人一人本気で制約取りにかかるのが一番じゃないかな。泥臭くいけばいいと思うんですよ、僕は。すごくね、ダイポンさんとか、他の競合アフィリエイターさん、まあ、いっぱいいらっしゃいますけど、ああいう方っていうのはやはりこのリストの教育っていうのはしっかりできてるんで、制約がしっかり取れるわけじゃないですか。でもやっぱりリストが少ないうちっていうのは、どうしてもメルマガで、制約を取るってことは絶対難しいことになってくると思うんですね。 なので、まずとりあえず、スカイプに呼んでみたり、メールアドレスを直接交換してみたり、そういうことをして、本当に泥臭く、真摯に対応していって、
うん、
でその上で、あ、これ素晴らしい教材ですよ、みたいなね。
そうですね。そこまでやれば疑わないですからね、とりあえず。
そうです、そうです。だから、うん、初めから、ダイポンさんたちみたいな、すごい、名だたるアフィリエーターさんの真似をして、スマートに制約を取ろうっていう人が、まあ、結構いらっしゃると思うんですけど、
はい。
とりあえず、実績作りっていう意味で、泥臭くがむしゃらに、まあね、言っても、クリックする数が増えるだけじゃないですか。クリックと文字を打つ数が増えるぐらいなんで、そこまで難しいことではないかなと思うんです。
そうですね、もう。だから、その読者さんを、まあ、部数の一部、二部って考えるんじゃなくて、人間として扱うってことですね。一人一人、読者一人一人を。
そうですね、本当その通りです。
まあ確かにそこには、パソコンの向こうには本当に普通の人間がいるわけで。
うん、
そこにメールとか届ければ、やっぱりその人は何か反応するわけで。
はい。
で、電話とかすれば、やっぱ仲良くなれたりもするわけで。
はい。
そういうのを一人一人増やしていって、本当にコアなコミュニティを作る。う
ん、はいはい。
ってことをされてる感じですね。
そうですね。僕の場合はまあコミュニティでやってますけど、これ別に個人でもいいと思うんですよ。
はい。
徹底的にサポートしますよとかね。こういう素晴らしいものを差し上げますみたいな、まあ、言ってみれば、プロモーションみたいなね、形で、言ってみれば、自分より稼げてない人は全員、見込み客になるわけなんですから、
はい、
リスト化されてない、まだ、そのネットビジネスの市場に出ていない人であっても、ネットビジネスっていうものを教えることによって、リストになって、なっていくわけですよね。
はい。
だからそういう人たちを狙ってネットビジネスをもう知ってるっていう状態であれば、ネットビジネスを知らないっていう人よりも賢いわけですから、
うん、
教えることができると思うんですよ。で、提供できるものもあると思うんですね。
はい、
そういう人たちを狙って徹底的に、アプローチしていく、自分からね。
うん、もうハルトさんの場合、自分からなんか電話するとかそういう感じですかね。
まあ、電話はしないですけど、さすがに。飛び込み営業のようなことはしないですけど。
メールをするとか。
そうですね。まあ、最近はあまりやらなくなりましたけど、昔はやっぱり、アフィリエイトっていうビジネスをとりあえず知りたかったので、
うん、
もうがむしゃらにやってましたね。皆さん結構スマートに決めようとするんで、逆にがむしゃらにやってやろうっていう。うん、やっぱりアフィリエイトって言っても、これはオンライン上ではアフィリエイトって言われるかもしれないですけど、まあ、オフラインで言えば営業マンじゃないですか。
そうですね。
なので実際いいところを組み合わせればいいと思うんですよね。だから普通にオフラインの営業マンはどうするかって言ったら、やっぱ対面に人と話をしますよね。
そうですね。
でそれをインターネットに持ち込むと、やっぱりスカイプであったりね、
はい、
もうなんていうかな、普通にカフェに呼んでもいいんじゃないかなと思います。
お会いしませんかっていう、
お会いしませんかみたいなね、そういう方もいらっしゃいますよ。営業代行会社とかで、
はいはいはい、
インターネットから集客をかけて、オフラインの場で対面して、そこで契約を取るっていう。
アフィリエイトの相談に乗って、
はい、
例えばアフィリエイトの相談に乗って、で教材はこれがいいんじゃないかなというわけですね。はい、
そうです、そうです、そうです。
うーん、
だからインターネットビジネス最近すごい流行ってますけど、塾とかって多いですよね。
そうですね。多いです。
すごい塾とか多くて、まあ、相場で言えば20万円ぐらい、20万が、一番高くて、まあ、10万円とかね、そういう塾が多いじゃないですか。
はいはい、
でもオフラインを見てみると、普通に50万円とか、
うん、
一つの商品で単価がもう倍になったりするわけなんですね。それでもしっかりオフラインだと制約が取れたりするわけなんです。
はい、
だから一度そのアフィリエーターだからってアフィリエイトだけの市場を見るわけではなくて、
うん、
他の市場とかも一度リサーチしてみたらいいと思うんですよね。
おっと、すいません。
いいっす、いいっす、いいっす。
そんな俺が今マナーモードにします。
ええ、でアフィリエイトの市場だけではなくて、他の市場もリサーチしてみたらいいと思うんですよね。
はい、
でその他の市場っていうのも、まあ営業系だけではなくて、小売店とかでも、例えばサービス業であったり、 すごい、美容師さん、美容室とかでもすごい僕が結構美容室をコロコロ変えるんですけど、あれは新規顧客、新規で行った場合に、すごいメールアドレスを絶対登録させられるんですね。で、かれこれ、もう僕も大阪で、10軒ほど美容室、転々としてるんですけど、自分の携帯に美容室からメールが届いたことが一回もないんですよ。だから、その辺の、メールアドレスっていうのをうまく使って、メールマガを発行するなりすれば、もっとリピーターの数が増えるんじゃないかなとか、っていうようにね、いろいろそういうふうに、あらゆる市場っていうものをリサーチしながら、自分はこのふうにしたが、このようにしたらいいんじゃないかなとかね、そういうふうに考えてみるのも、すごい、面白いと思うんですよ。
そうですね。
だから、案外、オフラインのビジネスっていうのは、収益では上がってる会社は、収益としてはかなり業績がいいかもしれないですけど、実際問題、経営者自身があまり、経営っていう意味でしっかり分かってる人ってあまりいなかったりするんです。だから美容師だからといって、現場に立って髪をチョキチョキしてても意味がないわけなんですね。で、すごい髪の毛を切るスキルがあるかもしれないですけど、そのスキルっていうのは自分の従業員の腕を、見る目として使ったり、またまた従業員を雇う時の採用する時の基準としてどういう腕前があるのかっていうようなチェックをするために自分自身のスキルっていうものを磨く。だから自分自身がチョキチョキして意味がないんだとかね、そういうことを日頃から考えてみると面白いと思いますけどね、僕は。
そうですね。まあ、結局、アフィリエイトの知識って、やるビジネスでほとんど使えますからね。
そうなんですよね。そこは僕は素晴らしいビジネスだなっていう。僕も教え子さんを抱えていろいろビジネスについて教えてますけれども、やっぱりアフィリエイトから教えますからね。やっぱりビジネスでいうところの1から10までっていうものを、基礎ですよね。基礎を徹底的に学ぶことができる。戦術があって戦略があって、で、なおかつその上にマーケティングっていうものが成り立っていてみたいなね。そういう部分をしっかり学ぶことができるんで、アフィリエイトビジネスっていうものに、まず初めに取り掛かろうって思う人結構多いんですけど、すごいセンスがあるなっていう。僕の場合は情報企業から入ってしまったんで、すごい逆なんですけど。
情報企業からでもまあいいんじゃないですか。
そうなんですかね。やっぱりでもね、情報企業から入ってしまうとアフィリエイトっていうビジネスをまだ知らないわけなんですよ。なので、自分自身でアフィリエイターさんを動かして商材を売るっていうことを考えてもなくて、知らなかったですしね。やっぱりアフィリエイトっていうビジネスを知ってから情報企業がやっぱ一番ベターかなと思いますけどね。
そうですね。まあ確かに自分の商品を持ってそれを売ることだけ考えるよりなんか視野が広そうですね。アフィリエイターの方は。
そうです、そうです。
売れ
視
る
野が
も
広い
のを
で
ます
。
ず見抜かなきゃいけないくて。まあ情報企業でもまあそれは最初にやった方が絶対いいんですけど。でまあ自分の商品でないものを売るわけですから、まあそれだけ勉強も必要になるし。
そうですね。だから、信用を獲得するっていう意味合いで言えば、例えば、誰もまだやってないことをやってみるとかね。自分が損してもいいと思うんですよ。時間を消費して利益も上がらない。でも誰もやってないし、需要があるっていうことであれば、僕はやるべきだと思うんですね。
そうですね。
それによって読者の質っていうのは濃くなっていきますし、自分自身を好きになってくれるファンも増えてくるわけなんですね。だから僕は本当に一番初めの方はもう二束三文のような ビジネスをやってましたけどね。
ちなみにどういう。
いやもうただで教えるだけ教えるよっていう、お金は一切取らないよっていう、商材も僕から買わなくていいよっていうようなね もうそういうことをやってましたよね。誰もやってなかったので。それをビジネスというのかどうかわかんないですけど、でもやっぱりそこで、そういう、誰もやってないところで関わってくれた人たちっていうのは、今でもなお、僕自身の濃いファンになってくれてるわけなんですよね。
そうですよね。まあ、お金のつながりじゃないわけですよね。そういうところでできたって。
そうですよ
ってこ
ね。
とは。
そうです、そうです。
お金でね、釣ったり、まあ、こんないいことがありますよって言って、 関係を結ぼうとすると、いざ利益が提供できなくなった時に簡単に見捨てられるんですよ。
でしょうね。
役に立つノウハウをガンガン語ってても、ちょっと更新が途絶えたりとか、うん、まあ、その人が成果出せなくなったりしたら、
うん、
まあ、あっさり、ああ、もうこの人使い物にならないわってことで、
うん、
役に立たないが捨てられる。役に立つ、役に立たない以外のところで結びつくってことでしょうね。その信念的な部分だったりとか、
うん、
まあ、その、利益を、利益なんか気にせずもう、なんか、自分の得意にならなくても頑張って何か自分のためにしてくれたってなったら当然、好意が芽生えるというか、
うん、
信用しますよね。
そうですね。
お金以外の部分、損得感情以外の部分で結びつくっていうのは、強いのかもしれないですね、
うん、
ハルトさんの場合。
ああ、そうですね。僕の場合はあまり利益を追ってなかったというかね、最近は少し実績作ろうかなと思ってるんですけど、
はい。にしてもなんかそのネット企業化排出プロジェクト、今、ハルトさんがもう一つされてますけど、
はい、
あれもかなり気合入ってるものの割に料金いくら取るのかと思ったら無料ですからね。で、ああ、じゃあバックでなんかすごい高いもんでも売るのかなと思ったら、いや別にそういうわけでもないですって。
そうですね。まあ、あれの場合はね、僕自身、ビジネスの理念として教育するっていうことを掲げてるんで、
はい、
やっぱり人を指導して、すごい、原石のような人を見つけたいっていうのもありますし、
うん、
何かしら、貢献していきたい。で、自分自身の教育スキルっていうものを高めたいと思ってるんですね。
はい。
だから、まあ、お金にはならないですけど、僕自身やはり、プロジェクトから学ぶことっていうのはすごく多くあるんで、
はいはい。
まあ、あれはあれで、ね、逆に無料で、僕自身が無料で学ぶことができてるんでね。
うん、
まあ、僕自身で作ったプロジェクトはあるんですけど、そうですね。だから、まあ、大悟さんにも推薦もいただきましたけど、
うん、
だから、やっぱね、すごいですよ。はい。
肌から見てたらもう、そういうのはね、関係なくなんか、この人、無料ですごいなっていう、まあ、信頼がありますよ、やっぱり。やっぱ、だから異質なんですよ、この業界で、やっぱり。
ああ。
田さんが。
まあ、アホですよね。
まあ、稼ぎにはならないけど、でももう、今多分種をまいてるんでしょうね。
そうですね、種ですね。うん。
いろんなものにつながるものを。
そうですね。やっぱり、僕自身、肩書きとしてアフィリエイトテロリストみたいな、ものを掲げてますけど、やっぱり少し甘いんじゃないかなって思うんです。で、ダイポンさんとか、今すでにすごく稼がれてるアフィリエイターさんとかっていうのは、やっぱり、
はい、
辛い時期を経験して今があるわけですよね。で、はいはい、稼げない時期があって、で、そこから、いろいろ紆余曲折があってからの今じゃないですか。
はいはい、
そこをしっかりと分からずに六本木ヒルズ住みたいですとか高級車乗りたいですとかね、うん、本当そういう人多いんですよ、大学生とかでもね、
はいはいはい、
そこじゃないんだと、ビジネスは一人一人ビジネスパーソンが一人一人何人かいるとすれば、全員が違った思いを持ちながらビジネスっていうものに取り組んでるわけなんですね、
はい、
で決してその執着点っていうのは金ではなくて、何かしらの達成感であったり夢や希望っていうものがあって、それに向かって、皆さん一人一人取り組まれてるわけじゃないですか、
はい、
だからそういうものを無視して金だ金だ、金を稼ぎたい金を稼ぎたい、金を稼ぎたいってね、そういう人が非常に多いと。だからそういう意味を持っても僕はマインドインストールプログラムっていうように、まずマインドからしっかりと
そうですね
セットしてほしいなっていう思いはすごく強いですよね。そういう意味で変革はもたらしたいなと思ってますけどね。
まあ基本的にその金金言って入ってきたら大体挫折しますからね、
うん、そうなんです
よ。楽な部分しか見てないからですよけどね、
うん、
今でこそ僕もメール一通で何十万とか稼げたとか書きますけど、
うん、
まあ僕ももちろんそのブランディングしたいし、
うん、
人を引きつけてレジなら引きつけたいんで、そういうインパクトのあることができたらやっぱそれは伝えますけど、
はいはい、
でもその背後にはね、積み重ねてきたものがあるんでね。
うん、そうですよね。
そう、ずっと積み重ねてきたからそれは可能なんだって。それを見ずに、うん、あ、メール一で何十万稼げるめっちゃ楽そう、みたいな。 こいつすげえ楽して稼いでやがるね。じゃあ、俺もちょっとやってやろうみたいな感じでやったら、絶対に、なんか、理想と現実が食い違うわけじゃないですか。
うん。
ゼロの部分からスタートするんで。いきなりメール一通で何万稼げると思ってた人は、がっかりですよね。
ほんとね。だから、ね、まあね、ちょっとネットビジネスの風潮として、やっぱりバブリーな時代っていうのは、すごいまあね、楽して稼ごうぜみたいなノリがあったわけですよ。
ああ、ありましたね。
プレナー同士でね。
実際できたんですよね、ちょっと前は。うん、うまくやれば。
そうですね、できましたね。
うん。
でも、やはりね、アフィリエイトで稼ぐっていうよりは、多分ダイポンさんとかもそうだと思うんですけど、アフィリエイト以外も視野に入れてるわけですよ。
そうですね。
決して、アフィリエイトだけではなくて、アフィリエイトを通じてビジネスっていうものを知って、なおかつ自分のビジネスライフっていうものを加速させていく。一つの、だから、人生単位でいうところの、まあ、通過点というか、アフィリエイトっていうのはね。
はい。
だから、アフィリエイトだけで稼ごうと思っている人は、僕は案外少ないんじゃないかなと思うんです。でも、やっぱりこう、ビジネスっていうものを学ぶっていう視点から考えれば、アフィリエイト非常に僕は取り込みやすくて勉強できる、なおかつミドルリターンを得ることができるって、すごい素晴らしいビジネスだなって思いますけどね。
そうですね、
うん、
確かに。
まあでもダイポンさんは僕はすごいなって思います。
何がですか。
でもとにかくリスクマネジメントというか、そういう視点からすごい徹底されてる、言ってみれば無駄がないなと思うんですよ。基本的に僕も中小企業とか経営者の方いろいろ接してきましたけど、
はい、
皆さんやっぱり成功を求めて失敗するんですね、
うん、
で成功を求めるからにはすごい大きなリスクを取ってしまって、結局それが後となって失敗してしまうみたいなケースがかなり多いです、
はい、
けどダイポンさんの場合はどでかいことはやらないけど、
うん、
コツコツコツコツ、すごいすごいなんかこう、丁寧ですね。すごい丁寧に、着々と、今の高みまで登ってこれたっていう、僕すごいことだな。これ普通の人多分できないんで、ある種変人ですよね。
そうかもしれないっすね。まあ、あんまり確かに、これまで特殊なことみたいなのは、やらなかったかな、うん、
いやそれでね5000万いけるってね、もうトップアフィリエイター、トップになれるっていうのは僕は無理ですよね。僕は絶対無理です。
お、
僕はやっぱりそういう生真面目なタイプの性格ではないので、やっぱり少しリスクマネジメントは一応考えてはいるんですけど、
はい、
挫折しない程度に破綻しない程度のリスクなら僕は取ってしまうんですね。
うんうん、
で徹底的にリスクマネジメントをしたところで、僕は消すことのできないリスクっていうものが結構大きかったりするんですけど、
はい、
ダイポンさんの場合はすごいスナイパーのようなね、
ああ勝てる市場にガーっていって勝つみたいな感じですか。
そうですね、
そうですね。 PPC とかも当時は勝てる市場だったんで、
うん、
飛び込んでダーッと稼いで、ちょっと BPC の雲行き怪しくなったらバッと撤退して、
うん、
メルマガの方へ、うん、まあこっちだったらね、その実績もあるから強いし、
はいはいはい、
うん、勝てる市場で飛び込んだって感じだし、まあでそれで実績ができて稼げるって確信がついたから、その通信講座みたいなのを始めて、
はいはい、う
ん、これもまた、通信講座ビジネスで稼いでる人がいたんで、すでに、
うん、
でその人のやってることをちょっと勉強して、自分に取り入れて、うん、だからまあ失敗しようがない、ないじゃないですか、通信講座なんて。
うん。いやー、堅実だな。
ね、
うん、ただすごいっす。
そろそろちょっと、新しいこともやってみようかなと思うんで。
うん。
まあでもそれは自分にそう体力ができたというか、そのリスク、はい、簡単な、ちょっとした赤字とかで吹っ飛ばない程度の、
うん。
リスク、あ、リスクじゃない。まあ余裕ができたんで。
はいはい。
だからそういう意味では、まあ、新しいこと始めて、ちょっとリスクは取るかもしれないですけど、それもリスクはマネジメントできてるってことでしょうかね。うん、
そうですね。すごい素晴らしいですね。もうちなみに、ダイポンさんの、信用獲得術っていうのは何なんですか？味噌は。
信用獲得術ですか？
大ポンさんのリストはすごい、大ポンさんのメールマガ読んでらっしゃる読者さんっていうのは、すごい大ポンさんのことが大好きな方が多いじゃないですか。あれは一体どういう味噌があるんですか？
やっぱり僕のことをとことん伝えてるっていうのがあるんじゃないでしょうかね。僕の考えを。僕はもう、ノウハウとかはどうでもいいんですよ。どうでもいいっていうか、まあノウハウも必要なんだと思うんで一応教えるんですけど、まあ、その先のビジョンですよね。ライフプランというか、ライフスタイルというか、そういうものを頑張って見せようとしてるんですよね。アフリエイトで稼げるようになりましょうで、大抵の人はみんな終わるんですよ。で、まあ、そのための、まあ、アフィリエイトを稼ぐノウハウを発信するんですけど、僕の場合はもう、とにかく自由っていう部分をガンガン押し出してるんで、アフィリエイトで自由を手に入れて、その自由を手に入れることの、なんだ、まあ、重要性とか、自由を手に入れることはどんな素晴らしいことかみたいな、ちょっと、パッと言いづらいですけど、やっぱそういうね、なんだろ、ノウハウじゃない部分ですね、やっぱり僕も。基本的にはそこに共感してくれる人が多いですよ。僕のこれまでのアフィリエイトの経験というか、なんだ、ストーリー、アフィリエイトストーリーを書いたレポートみたいなのも最初によく配るんですけど、メルマガとかで。それ読んで泣いちゃったみたいな人もいますからね。一人二人じゃないですよ。泣きましたみたいなメールが来たのは。
作家になれるじゃないですか。
まあ一応小説家目指して、ね、今もまあ一応夢は完全に諦めてるわけではないので、あれなんですけど。
トップに、アフィリエーター市場でトップにいて、夢を諦める、諦めないなんて言葉が出るんですね。
いや、なんだろうな。いや、夢を追い続けますよ、僕は。
いいじゃない、すごいロマンにあふれた。
は
そうですね、結局のところはやっぱりそこがお金じゃないっていうところですよね。
そうですね。
やっぱりこう、生きる上で全然苦労しない、お金があったとしても、夢っていうのは絶対捨てられることはないですし、
そうですね。
何かしらやっぱりね、人は常に高みを目指してますから、おそらく大ポンさんの読者さん方っていうのは、大ポンさんを成功者の目としては見てると思うんですけど、やっぱりこういうふうに大ポンさん自身がやっぱ夢を語るっていうのは面白いですよね。成功者と思って、すごいこの人成功者だと思っていながら、その人自身はまだまだもうアフィリエイトとも関係のないビジョンを見ていたりね。
アフィリエイトはあくまで手段じゃないですか。
そうですね。
お金も手段ですよね。それによって、自分が目指すものになれるかどうか、やりたいことをやって、満足して死ねるかどうかじゃないですか。
そうです
人
ね。
生って。
確かに。アフィリエイト手段、面白い。いい表現ですね。素晴らしい。確かに、戦略と戦術っていう言葉があるじゃないですか。で、例えば、アフィリエイトっていうものを、マーケティングとして捉えていろいろやっていくならば、戦術っていうのは、いわゆる、某有名教材みたいなね。あれを戦術として、どのようにして打っていくかっていうのは戦略だと思うんですけど、アフィリエイトの中で、だからそれしか見てない人がすごい多いと思うんです。アフィリエイトの中で戦術はこれを使って、で、この戦術をいかに戦略立ててやっていくか。でも、大ポンさんみたいに、人生っていうものをで考えたら、アフィリエイトっていうそのものがもう戦術なんですよね、一種の。
戦術ですね。
人生においての戦略っていうものを立てていかなきゃいけないっていう。
まあ僕は別にアフィリエイトである必要も全然ないんでね。目標はまあ自分の好きなことをやれる自由と、まああとまあなりたいものって言ったらそういう小説とかまあ音楽も好きなんで、そっち系なんで。そのために、なんだ、輸入が今一番いいっていうんだったらまあ輸入でもいいだろうし、投資とかに移って、自分は働かないっていうのはまあ一つの形ですよね。
そうですね。
囚われないようにはしたいですね。最初はちょっとやっぱ僕も視野狭かったんで。まあ、どうしても最初はね、全然わからないことばっかりだから業界に関して、どういうものなのか。まあお金に関してもわかんないことばっかりだし。 普通の義務教育受けててなんかね、そういう投資とか、なんかビジネスとか、もう絶対習わないじゃないですか。
確かにね。
お金についても全く無知。貯金が一番正しいみたいな。
うん。
で、労働して、誰かがお金を、賃金をいただくのが、お金を手に入れる唯一の方法みたいな。
うん。
固定観念があったわけですよ。やっぱそこから抜け出すのは相当時間かかりましたけど。
はい、はい、はい
はい。まあでも、うん。まあ、この音声聞いてるなら、まあそういうのね、早めに出してほしいですね。
そうですね。やっぱりね、僕もダイポンさんまだまだ、20代で、人生単位はすごい、若い年齢層に属すると思うんですけど、
はい、
やっぱり、年じゃないよ、年齢じゃないよっていうのをすごく感じます。やっぱ40代、50代の人の方が、僕たちの話っていうのは理解してくれないんですからね。
うん。
案外。
そうですね。
うん。
確かに。
だから、やはり時代は変わりつつあるのかなっていうふうに僕はすごく感じるんです。
はあ、
うん。やっぱり、年がいってる人がすごく偉いみたいな風潮がやはりあるわけじゃないですか。
はい、
特に小学校、中学校、高校ってかなり
年齢の人は敬えですよね。
そうです、そうです、そうです。でも僕はまずその壁をぶち壊してやろうっていうふうに思ったんですね。
はい、
だからメルマガとかブログとかでもやっぱり抵抗はありましたけどね。自分自身若いっていう認識はしてますから。
はい、
やっぱりこう八方美人な記事を書いた方がいいのか、それとも自分らしく胸を張って記事を書いた方がいいのかっていう葛藤はありましたけれども、うん、やっぱり八方美人っていうのは誰からも嫌われないけれども誰からも好かれない、
うん、
で確かに僕みたいにこう癖のあるちょっと胸を張った言いたいことを言ってるような記事を書いてしまうと、それに嫌気がさして僕のことを嫌いになる人もいるんですけど、
はい、
それでもさらに僕のことを好きになってくれる人もいるんですね。
そうですね。
それで僕はいいと思うんです。で、その結果どうなるかっていうと、僕より、ほとんどの人が僕より年上の方ですけど、はい、僕のことを慕ってくれて、いろいろ相談乗ってきてくれたりね、するわけなんです。うん、
はい。
なので、そういう意味でも、やっぱり、今はもう、あらゆるメディアを通じて、自分自身というものを全面的に、アピールしていくことができる時代なんで、
そうですね。
はい、もっともっとね、自分というものを、もう本心の部分からさらけ出していけばいいんじゃないかなと思います。上辺面ではなくて、
はい、確かに、うん、今でしかできないことですしね。しかもこれ、
うん、
例えば 10年15年ぐらい前だったらもうできないです。自分のその考えを発信して、
はい、
他の県にいる人が会いに来るとか
、うん、
ありえない。ブログとかメルマガができて初めてその個人が、まあ、いわゆるブランディングが可能になったわけで、
はい、
もうそれせっかくね、そういう時代に生まれて、
はい、
しかも今ようやくそういうのが流行し始めてるわけだから、はい、波に乗らない手はないと思いますね。
そうですよね。
うん、
やっぱり何か恐怖心を抱いて、やるかやらないかっていう考えてる時間っていうのは一番無駄な時間で、
はい、
やるかやらないか考えるのはとりあえずやってみる。使い方が分からなくてもやってみる。で、はい、がむしゃらに全然使い方は分からないけど、やっていく中で効率化っていうものを考えていくのが僕は一番の理想かなと思うんです。
そうですね。結局やった方が学びがあるんですよ。考えてるより。
そうですよね。
はい、
本当に多いです。だから僕もこの市場に入ってみて、すごい面白いなと思いましたね。やっぱりアフィリエイトっていうビジネスは、すごい簡単だって言われていたんで、
はい。
そんなに簡単なのかって思って、こう中に入ってみてやってみると、すごい奥が深いなと思うんですね。
はいはいはい、
何にでも適用できるというか、
うん、
やってみるからやっと気づけたもんであって、やっぱりこうダイポンさんとかっていうの、僕は初めてネットアフィリエイトの市場に入った時にダイポンさんのメルマガなぜか知らないけど僕のメールに届いてたんですよ、
はい、
でこの人すごい人だなっていう、本当に名前とアバターだけを見てて一体どんな人なんだろうみたいな、本当なのかよみたいなね、
はいはいはい、
僕自身やっぱ思ってたわけなんですけど、やっぱりこうダイポンさんに会いたい会いたい会いたいみたいなダイポンさんみたいな人と関わりたいみたいなね、はい、一緒に話がしたいみたいな、気持ち悪い意味じゃなくて、
はい、
で思ってるとやはり何かしらやっぱり縁があるわけなんですよ。
はあ、
そうそう、僕、うん、すごいこの縁は 大事にすべきかなと。縁はあるんだぞと。出会えるぞと。
行動を起こさなきゃ、縁は絶対やってこないですよね。
そうなんですよね。
春田さん、僕にメールをくれたりしたから、
うん、
まあ、僕が存在に気づいて、
うん、
そこからやり取りするようになったとか、
そうです、そうです。
いう感じですからね。
そうです。だから僕も、なんちゅうかな、すごい稼いでる人が、僕が好きな人が例えば稼いでる人だからって言って僕も稼ぎたいんですって言うと、これはまた逆効果だと思うんですよ、
うん、
その人自身が一体どういう人なのかっていうものを知った上で、その人自身に語りかけるというか、信念に語りかけるんですよね、
うん、
だから伝わりますし、僕自身に僕と会いたいみたいな方も僕の教え子さんたちでいらっしゃるんですけど、そういう方たちもやっぱりこう本当に僕と話をすることによって何かしらのモチベーション強化っていう言葉をよく使われます、僕は。
ほう。
なんかこう僕と話をすることによって無意識のうちになんかモチベーションが上がるっていうふうに言われるんですね。
はいはいはい。
だから何かこうスカイプとかでもなんか今はすごい落ち込んでるんで電話していいですかみたいなね、寂しがりが結構多いですよ。
精神の支えみたいな。
本当にね。僕、セラピストじゃないんですけど、でもなんかこう、ね、話を聞いてあげるとすごい、助かりましたみたいな。普通に話をするだけで、なんかこう、癒されたみたいなね。でもやっぱ人それぞれ、いろいろタイプがあると思うんですよ。だから僕自身はそういう人に話をして話をするのがすごい得意というか、僕はもともと好きなので、
はい、
人によっては一対一で話をするっていうのは時間帯効果が悪くてすごく効率の悪いっていうふうに捉える人が結構、まあ、いると思うんですけど、
はい、
好きなのやればいいと思うんですよね、効率が悪いと言われようが、
うん
うん、だからメルマガだけでこうスマートに制約を取るんじゃなくて、人と会って制約を取りたいなら僕はありだと思うんですよ。肩なんてないのでビジネスに。
そうですね。やっちゃいけないことっていうのは別に、まあもちろんなんだ、法に触れるとかはあれですけど。
うん。
まあね、発想はやっていいわけですから、基本的には。
うん。
まあそれが魅力ですよね、ビジネスの。
そうですね。
だからひたすらね、サイトを頑張って量産とか。どうでもいい、自分の興味のない記事、リライトずっとやってるとか。
うん、
あんなもったいないじゃないですか、せっかくビジネスというものに触れてるのに。
本当にね、確かに自分でお金を稼いでるかは知らないですけど、
はい、
やってることは雇われ仕事と同じですからね。
そうですよね。
作業するっていうだけでね。
ビジネスって結構楽しいものだと僕最近思うんですよね。昔は分かんなかったですけど、始めたばっかりの頃は必死だったんで、とにかく。
あ、そうだったんですか。
はい。まあまあ稼げたら嬉しいですけど、
はいはいはい、
作業自体が楽しいってわけでは別になくて。
ああ、なるほど、なるほど。
やらずに稼げるのはもちろんやりませんし。うん、っていう程度だったんですけど、やっぱり最近はやっぱね、自分が、いろいろ思いついたことを、人と、はい、まあ、仲のいい人とか、信頼できる人とかと、一緒に形にしていったりとか、うん、それでそれが受けてなんかね、
うん、
まあ、喜びの声とかもらえたりとか、
はいはいはい。
うん、またより大きい、ことに挑戦できるようになったりすると、やっぱそれは面白いですよね。
うん、そうですね。
普通になんか雇われて生活してるだけじゃ絶対に経験できないことだから。
はいはいはい。
うん。だからそういう面白いものなんですけど、やっぱり、それをね、ずっと量産とかそんなのに費やすのは本当もったいないんで。
はいはいはい。そうですね。だから、とりあえず、プラス1を考えればいいと思うんですよね。例えば、僕の、プロジェクト無料ですけど、基本的に無料のページって、ランニングページって言われるものがあるじゃないですか。
はい。
すごい本当にチラシのような、スクロールしなくても見れるようなね、ページでメルマガのリスト取りを行うみたいなページ多いじゃないですか。
はい。
そんなページが、いろいろある中で、あえて、情報商材のセールスレター並みの文章を書いてみるみたいな。
うん、
そういう何かこう一つね加えることが大事だと思うんですよ、既存のものにね。
ああ、なるほどね、
うん、アクセントを効かすというか、一つこうプラス1することで、
やらない部分を一歩踏み込むって感じですよね。
そうですね。 だから皆さん絶対それやられてると思うんですね、稼げてる人っていうのは。
そうですよね。
うん。だから、そういう本当に、もともと新しいものを生み出さなくてもいいんですよ、別に。もともとあるものに何かしらの、プラス1を加えることによって、それはまた新しいものになるんで、
はい、
そうやって誰かが新しくして、また新しくしてっていう積み重ねでも原型がなくなって、また新たなものとして認知されたりっていうものになってくるんで、うん、決してその、ゼロから何かを、アイデアを生み出すっていうものだけではないんだよっていう。
メイド喫茶みたいなもんですよね。
そうですね。メイド喫茶です。メイド喫茶ですね。だから、もともとメイドと喫茶店というものは別々に存在していたけれども、メイドと喫茶店というものを組み合わせることによって、メイド喫茶っていう新たな市場が生まれたっていうようなね。
はい、
もう僕はこの話ばかりしてますけどね。あっこっちでしてますけどね、すごい大好きなんだよ、メイド喫茶の。メイド喫茶行ったことはないんですけど。
あ、そうなんですか。
ないですけど、この概念というか、素晴らしい、分かりやすい例えだなっていう。もう僕が話をするために作り出してくれたんじゃないかっていうぐらい、伝えやすい。
一度行ってみるといいんじゃないですか。
メイド喫茶ですか。
はい、より楽しめるかもしれないですよ。
理屈っぽい客が来たよみたいな。
はい。僕もまあ一回だけ、ああ、二回か。
あ、マジですか。
観光でまず一回は秋葉原で、
はいはい。
まあせっかく来たんだからってことで友達と、
はいはい。
で、もう一回なんか誰かと行ったんだよな。ああ、そうだ、本当に、単に飲み物が欲しくて、なんか疲れて、歩き疲れて、
はい。
またそれも友達とですけど。でたまたまメイド喫茶が目に入ったので、はいはい、じゃあここでいいじゃんっていう。
行っちゃったんですね。
行ったことあります。
まあ、
確かに革命的だと思いますよ、あれ。
すごいですよね。
まあ別にそんなにリピートはしてないですけど。
逆にメイド喫茶をコンサルティングすればいいんじゃないですか。
ああ、そうか。
できると思いますけどね、あのサービスって結構回転率じゃないんで、
はい、
回転率勝負の店ってやっぱりメルマガで勝負はしにくいんですけど、
はい、
ああいうすごいリピーターを大事にして、言ってみればあれもサービス業なんで、飲食ってよりは、
はいはい、そうですね、
はい、すごい、ああいうだからそういう視点からもね見てみると面白いですよ、
やっぱね、リピーターをね囲い込もうとして努力はね、うん、見て取れましたよ。
ああそうですか。
なんか来店数によってカードが違うんですよ。
はいはいはい。
会員カードがあるんですけど、それがどんどんグレードアップしていくんですよ。来店5回でなんか、ブロンズカードみたいな。
お
ぉ。20回でシルバー、50回でゴールド。で、なんか来店数200回だか300回だとプラチナみたいになれるんですよ。もう200回、300回、メイド喫茶行くっていうのはまあ、あんまり想像がつかないけど、でも、その時、店にいた時はなんか、ゴールドがいましたね。
へぇー。
なんかサービスはやっぱ違うんですよ。
あ、そうなんです
か。ゴールドの人しか味わえないサービスがあったりするんですよ。メイドたちと、
はい、
全員揃って、なんか、
はいはい、
なんかやってくれるみたいな、なんだろうな。なんか、祝ってくれるじゃないですけど、踊ってくれたりとか、その人のためにね。
はい、はい。
してくれるんです。そういうのはうまいなって思いますね。
あー、なるほどね。じゃああれですね、例えばメルマガ発行するとすれば、この期間中に来てくれた人には2ポイント差し上げますみたいなね。
はいはいはい。
そういうのがちょっとしたね、
うん、握手券とかつけたらいいんじゃないですか。
握手券ですか。確かにね。
写真撮るだけで1回500円とかですからね、あれ。
そうなんですか。
一緒に写真撮れるんですよ、メニューにあって、
僕いくらでも撮ったのにね。
いや、うん、まあメイドと好きなメイドを指名して撮れるのか、パシャーって。二人
で。
いろんなシチュエーションみたいなのをやれたりとか。
へぇー。それだけ変わるんですよね。やっぱメイドと喫茶店っていうものを組み合わせるだけで。
そうですね。
面白いですよね。
はい。ぜひ東京に来られた際は、遊びに行きますか。
行きましょう、一緒に。
はい。
ポテト一つ1000円は、もういいですね。
ははは。喫茶高いっすよ、基本は。
そうなんですか。
はい。
いや、でも面白そうですね。
面白いと思います。
こんな話していいんですか。
あ、いいんじゃないですか。当然ですから。
まあね、そうですよね。
そうそう。限られた人しか見ないので。
確かに。ああでもやっぱりね、あまりマインドについてお話してないですけど、
はい、
結局はマインドができてない人で稼げてる人っていないと思うんですよね。
いないでしょうね。その、たまたまっていうのは、うん、本当に運が良くて、宝くじ当たるみたいなレベルの運が下で稼げる人みたいなのがいるんですけど、
うん、
まあでもそれはね、狙ってできるものじゃないんでね、はっきり言って。
そうですよ、そうです。
昔前だったらいくらでも穴があったんですよ。
うん。
システム自体が貧弱だったし、検索エンジンとかもそうで、広告会社とか、はい、ああいうのは全部貧弱だったので、まあ、頑張れば穴をつけたり。
はいはいはい。
あと読者のリテラシーも低かったから、お客の。
うん。
簡単に、まあ、騙せたりとか。
うん。
して、まあ、なんのね、知識も何もない人が、ちょろっとなんか商品作って売ったら、何百万稼げたみたいな夢があったんですけど。
はいはいはい。
今もうそういう状況じゃないですからね。
そうですね。なんかね、敷居が高くなったっていうような言い方をされますけど、うん、普通になっただけの話ですよね、要は。
まだ普通じゃないですよ。まだ楽すぎるレベルですよ。
うん。だから、時代の変革っていうよりは、ようやくネットビジネスの市場っていうのが一般的なビジネスとして認知されつつあるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。
そうですね。
昔は少し異常すぎたので、
はい、
はぐれ者扱いでしたけど、今結構インターネットビジネスって知ってますもんね。テレビとかでも結構やりますからね。
ありますね。
うん、だから僕はいい傾向ではあるんじゃないかなと思うんですよ。
まあそうですね。特にお客にとってはね、
う
ん、
はい、そうですそうです。
まあそれなりのレベルのものが、
うん、
まあ結構安心して手に入れられる。うん、もちろんまだいますけど、変なのも。
はいはい、はい。
徐々に駆逐されつつあるっていうのはいいことでしょうね。
そうですよね。
やっぱ努力した人は報われる時代にはなってるかなと。
はいはいはい。
昔は努力するよりも穴をついた方が報われるというか、稼げちゃうケースがあったんですけど。まあ今そんなことなくて。やっぱちゃんと、今でもやっぱり初月とか2ヶ月目で100万とかいきなり稼いだりとか。
はいはいはい。
まあ半年でもうね、何千万みたいな。企業作っちゃう人だっているんですけど、うん、やっぱそういう人っていうのはもう勉強してる人ですからね。
そうですね。
勉強した人とか、まあちゃんと投資できた人とか、
うん、
努力できた人。
そうですね。投資はすごく大事ですよね。
うん。
うん、確かにすごいね、ちっちゃな話ですけど、僕古いパソコン使ってる人は新しいパソコンに変えた方がいいんじゃないかなって思うんです。
ほう。
ね、すごいね、いまだに Windows XP の古いのとかね、使ってる人いるんですけど、
はい、
やっぱ僕たちインターネットビジネスである人間って、パソコンの知識はいらないけれども、やっぱりリサーチとか、作業するときってすごいタブとかいじるわけじゃないですか、ブラウザーとかね。
はいはいはい。
それの、なんかこう、一つのブラウザー開くだけで5秒待ったりするわけですよ。
はい。
それを何個も積み重ねたら、一体何時間になるんだっていう話ですよね。
そうですね。
そうなんですよ。でね、これ本当に些細な話ですけど、そこですよね。要は時間を買おうよっていう。
うん。
うん、本当にやっぱり稼げてる稼げてないではなくて、必要最低限ストレスのたまらない環境でやるっていうことは僕すごく大事だと思ってるんです。
そうですね。昔は僕も全然考えてなかったですからね。なんか200円ケチって1時間歩くみたいな。電車だけ散って歩くみたいな。1時間使ってね、バイトも1時間やればいいじゃんみたいな。レベルなんだけど。
やっぱり考え方からね、根底から覆していかないとね。
そうですね。
うん、僕もあれ、去年無駄にパソコン3つ買いましたからね。1つ壊れてやがったんですよね、家届いた時に。
ああ。保証とかしてもらいました？その返金とか。
保証はあったんですけどね。今、未だに出してないですね。
なんかどうでもいい感じですか。
なんかめんどくさくてね。
はいはいはい。
いやでもやっぱりね、すごい、やっぱりビジネスって成功率5%って言われてるじゃないですか。
そうなんですか。
そうですね。基本的に5%って結構多いですよ。ビジネスで成功する人って、まあ5%って言われてるんですけど、宝くじ当たる確率って多分1000万分の1とかなんですよね。
0.0001みたいな。
そうです、そうです。で、世間一般的に、お金を稼ぐっていうか、大金を手に入れる方法って、おそらく第1位が宝くじなんじゃないかなと思うんですよ。
あ、人気というか。
連想するものね。今、れっきとした出たがないんで適当に言いましたけど、まあ、すごい宝くじを当てるって例えが使われるように、何かしら期待するわけですよ。1000万分の1に期待するぐらいなら、20分の1の確率のあるビジネスをやってごらんよって僕は思うんですね。
そうですね。20分の1って言ってもね、そう、全然勉強してない人とかも含めて、
そうです、そうです、
20
そうで
分の
す。
1ですからね。
本当その通り
ちょっとまともに勉強すれば、
です。
あっさり上の方に行ける気がするんですよね。
いや、まあ、いけると思いますけどね、僕は。しかもビジネスの場合の成功確率っていうのは、しっかりとリスクマネジメントも徹底して、ビジョンもしっかりと持って、で、やるべきことをだんだんとやっていけば、5%なんていうのは数字は増やしていけるんで、いずれ100%になるわけじゃないですか。だから、とりあえず、無駄な恐怖心を抱かないっていうのが一番じゃないですかね。
そうですね。
特に、
なんつったリスクないですからね。
ないですよ、本当に。
ネットビジネスに限っては特に。
本当にね、素晴らしいですよね。たった5万円とかじゃないですか、損失って。初期投資でし、あの、失敗してもね。10万円失敗したら大損ですよ、ネットビジネスの世界で。
そうそうないですね、でも。
そうです。
まあ、情報商材コレクターになって買いまくって10万本っていうのは、ありますけど。
そうですよ。だから、ダイポンさんみたいに、アフィリエイト単体で5000万稼げる可能性があるのに、10万円の大損にビビってどうするんだということです
リ
よ
ス
ね。
クリターンがおかしいんですよ、このネットビジネスの業界って。
本当ね。
リスク全然ないのに、リターンはハイリターンなんですよ。うまくやれば。
本当に。
1、100万とか、それこそあっさりポンっていっちゃう人もたくさんいるわけですよ。だから別にね、怖がる必要ないというか、何回も挑戦してれば絶対成功するし。
そうですよね。まあ、メディアに、例えば本名を出して、顔を出してね、バカみたいなことばかり言ってると、逆ブランディングになって、厳しい状態になるかもしれないですけど、そういうことがなければ、僕は、どういう状態であれ、ビジネス、ネットビジネスを通じて収益を上げることは絶対可能だと思うんですね。100%できると僕は思います。
できますね。
そうです。だから、奇跡ではなくて、本当にやるかやらないかの世界だと思うんですよ。だから、
勉強と作業と投資が、まあ、とりあえず一定のラインまでやれば、少なくとも、全く稼げないってことはないですよ。まあ、確かにその何億ともう何十億何百億みたいな、そういう世界を目指すんであれば、その、プラスなんか、直感的な何かが必要なのかもしれないですけど、もしかしたら。まだ
そう
なってないので何とも言えないですけど。
まあね、どこまで目指したいかによりますけど、逆にだから目指したいラインがあるなら、そのラインまでの勉強すればいいだけの話であって。
そうですね。なんだかんだ言って、でも結構見えてくるんですよね、稼いでたら。最初僕も目標20万とかだったんですよ。
あ、そうなんですか。
そしたらとりあえず食っていけるじゃないですか。ネットで。で、周囲からもとりあえずまあ、自立してるんだから、一応面目も立つと。と思って20万っていう設定をしたんですけど、やっぱ20万、パッと超えたら、見えるんですよね。それ以上稼ぐ道が。ああ、これだけの作業で20稼げたなら、これもっと効率化したり、あるいは、ちょっと量を増やしたりすれば、ああ、倍になるんだなっていうような。で、やったら実際、ね、まあ、50とか100いって、100いったらまた見えてくるんですよね。ああ、これだけの投資額で100いったんなら、もうちょっと投資額増やしたり、まあ、もう一つなんか事業をもう一個増やせば、200、300いくなって。 はいはい、200、300いったらまた見えるわけですよ。情報も集まってくるんですよね、稼ぐようになると。
はいはいはい。
だから、あの人がああやって稼いでるんなら、まあ同じことやったら今もまあ稼げるなっていう、ような感じで。
うん。
ポンポンポンポンっていけるんで、まあね、その、ダイポンさんは天才だからすごい稼げたみたいなこと言う人いますけど、まあ、積み重ねてれば誰でも行くと思うんですけどね。
まあ、一郎になれっていうことですよね。
と言いますと。
努力の天才になれっていうことですよ。
はいはいはい。
まあ、天才っていう表現が正しいのか間違ってるのかっていうのは、さておき。やっぱり何かしら努力は絶対必要ですよね。
そうですね。
こんな簡単なことを、まあ、分かりきってる、言わなくても分かってるよって思うかもしれないですけど、分かってない人本当に多いんですよね。
確かに。
で、やめちゃう。だからね、例えば、ブログとかメルマガとかって、設置するまでにすごい時間がかかるわけなんですよね。始めるまでに。
はい。
ビジネスに触れるまでに辞めちゃう人が多いんですよね、システム構築の段階で。
はい。
だからとりあえずだからビジネスに触れるラインまでは1週間2週間で行こうよっていう、本当そこまでに至るまでに半年かかる人もいますから。
そうですね。
で、今やすごい完成されたマニュアルがあるわけじゃないですか。
はい。
なのでそういうものにもしっかり投資して、で、基本的にアフィリエーターは教材を紹介するプロですから、そういう人たちから情報を仕入れてどういう教材がいいのかっていうことをしっかりリサーチしながら自分自身の知識レベル、でマインドを高めていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。まあ極論はもう別に教材本当はなくても結構いけるはずなんですけどね。
そうですよね。
アフィリエーターがやってる姿を見てその人が稼いでるなら同じことをやればいいんですよ。
本当そうです。本当そうです。
はい。
僕も情報企業の時はお金もなかったんで、情報商材っていうものを知ることもなく情報商材を制作しましたからね。
はい。
それでもやっぱ売れるわけなんですよ。我流です、我流です。
はい。
で、結局は我流なんですよね、ビジネスって。逆にテンプレートを知ってしまったから、テンプレートに依存してしまって、周りが見えなくなっちゃうみたいなことも大いにあり得るんで、先に自分自身のこうやった方がいいんじゃないかなっていう想像だけを立ててから何かしら学ぶのも僕は賢いやり方かなと思います。間違ってなかったんだ、ここは違うなみたいなね。はい。
まあそんな感じでしょうかね。結構長くなりましたけど。
長くなりましたね。
どうして30分ぐらいでそんなもんかなって思ってたんですけど、1時間半ぐらい。
確かに。
そんなに経ってないか。
僕もね、電話切れないタイプなんで。
はい、まあ、あんま長くなりすぎても大変でしょうから、このあたりで、
そうですね、聞く側もね。はい。
はい、まあ、本編がね、そもそもかなりボリュームがすごいんで。そっちもまあ、軸に聞きつつ、この、
はい、
思い出して聞いてくれればいいかなと思います。
ありがとうございます。
じゃあ今日はありがとうございました。本当に。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します、はい、
失礼します。